中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、2022年始まってしまいましたけどもね、明けましておめでとうございます。清水研究室ラジオ今年もよろしくお願いしますというところで、清水が一人で喋ってるっていうことは、スタジオには清水しかいないっていうパターンです。まあ、だんだん分かってくる方もいるかなって思ったりしますけど、なんでちょっとね、今月は秘書役の七海美奈さんがちょっと体調不良というところなんで、急遽お休みというところで、で、まあ、いつものね、一期ラジオメンバーの、鈴木さんに今日はねオンラインで参加してもらうという形で、ね、少し少なめですけど、まあ、マンツーマンなんでね、いろいろじっくり話ができるんじゃないかなというところでやっていこうと思ってます。今日もねオープニングの音源は音声配信アプリハクナのお友達の花ちゃんを使わせていただいてます。まあ、なかなかねコロナの感じが、まあ、あんまりよろしくないと言いますかね。で、まあ後でも話すかもしれないですけど、大学も急にこう全部オンラインってなってしまって、でなかなか、まあ、混乱してるところではあるわけなんですけどね。まあ、皆さんもいろいろ大変かなと思ったりしますけども、まあ、なんか今こんな感じで、まあ、コロナでつまんないよとかね、まあ、そういうようなお便りとかもいただけると嬉しいかなとかって思ったりしています。さあこの番組ね、もう64回目というところになってきましたけどね、なかなか、まあ、月1の割に長寿番組といいますかね、になっていて、うん、なんでね今年も、まあ、元気いっぱいやっていこうかなと思ったりしています。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。ゼミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332。 今日も生放送でお届けしています。リアルタイムで読んでいきますので、皆様からのメッセージお待ちしています。そしてツイッターアカウントは@清水ラボ、こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
はい、花ちゃんの、ね、音源でやっていただきました。で今日の1曲目というところなんですけど、まあ、花ちゃんからお便りいただいてまして、その世界の終わりのバードマンをお聴きいただくんですけど、この曲は頑張ってる人への応援ソングですと、で思い通りにいかなくてもきっといい方向に向かっていくよという曲ですというところで、なかなかうまくいかない人、ずっと頑張り続けている人へぜひ聴いてほしいというところで、世界の終わりバードマンお聴きください。世界の終わりで、バードマンお聞きいただきましたね。音声配信アプリのハクナのお友達の花ちゃんのねリクエストというところで、まあなかなかね音源いつも使わせていただいててありがとうございますということでね、お便りもいただいててというところで、まあ、花ちゃんからね今年の目標を教えてくださいみたいなあれなので、まあこのコーナーでは、まあ、普段そのゼミでの活動報告というところで、まあみんなに起きた出来事とかをお話ししてるわけなんですけど、まあ、今月も第1期のラジオメンバーで卒業生のね鈴木さんとオンラインでつながっていますので、まあ近況を聞いたりとかで、またその今年の目標みたいなのをね聞いていこうかなって思ったりしてます。鈴木さんこんばんは。
こんばんは。
はい、はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
もう鈴木さんは仕事始めでだいぶ経っちゃったって感じかな。はい、
一応仕事が4日から始まりまして、うんうん、そうですね、1週間2週間ぐらいになったと思います。
連休はあんまり関係ないだっけ、鈴木さん。
あ、そうですね、土曜日は仕事です、基本。
おね、なかなかちょっとね、この連休楽しめる人と楽しめない人の差とか、ね、があったりとかね、いろいろだけど、
ね、
もうね、2022年始まってしまいましたけど、もう鈴木さん的にはどんな年、はい、
どんな年すごいなんか大人に、
ね、
そうですね、なんか大人になってから全然そういうの考えてるので、今年まあ病気もせずに元気でいることですかね。
そうね、もうだんだんそうなっちゃうね。そうなっちゃうね。年寄りっぽい話になっちゃっていけないですけどね。でも大学生の時ってなんか目標とか立ててたりしました？
いや、大学生の時、まあとりあえず卒業できるみたいな。
そうね、まあ、特にね、まあ、鈴木さん法学部卒業なんですけど、はい、まあ、中学院大学の法学部はね、通年制っていうので、まあ、ね、前期後期分かれてないので、
あ、そうです、
ね、最後のテストがこう1月の末とかで、ね、
はい、
2月の頭ぐらいにあって、なんでそこが全てとは言わないけど、そこでまあまずいことになると全部単位ないっていうことがあるので。
なんで、まあ、ね、そうですね、
そう、確かに鈴木さんの卒業できますようにっていうのを、まあ、なんか毎年かみしめるっていうかね、まあ、年末ぐらいから思うっていうのはあるかなって。
大体、ね、初詣行くときそういうことを考えてますよね。
ね、
単位取れますよ。
ね、大学生あるあるっていうのがね。
そうですね。
でもね、さっきもちょっと冒頭お話ししましたけど、まあ、うちの大学その1月の11日のからね、オンラインに全部変わってしまったんで。
あ、そうなんですね、うんうん、
なのでそのテストもオンラインにしてほしいというか、まあ、オンラインというか遠隔の形にというところなんで、なので、まあ、ちょっとねプレッシャーっていうかね、なんかテストになるとね、ちょっと調子悪くなるっていうか、ね、普段の実力発揮できない系の人っていると思うんですよ。
そうですよね、いますね。
なのでそういう人にとってはいいのかなと思ったりして。
ああ、そうですね、
ね、鈴木さんは割とプレッシャー強い方だったっけ？
いや、めちゃくちゃ弱いです。
いざちょっと大きい舞台に立つみたいになるとちょっとね、
もう立っちゃうともう小鹿のような足でプルプルプル震えながら、もうちょっともう頭回んない状態になっちゃうので、上がり症がちょっと
あ、そっかそっか、
あるので、本当は弱いです。
でもね、ラジオやってた時はみんなね仲良しグループでやってたから。
そうですね、そうそう、もう皆さんのおかげですね。
いやいや、ね、なんかみんな堂々としてるからあれかなっていうので。
そうです ね、
プレッシャー強い系かなと思ってたけどね。
そうですよね。でも一番強いのはやっぱり、大和さんが一番強いかなと思うんですけど。
ねえ、ヤマトさんとは連絡取ってんの？
あ、ちょいちょい取ったり取らなかったりして、
ちょいちょい
聞いてます。
まあ、でもあれだよね、なかなかこの時間帯に出てもらうっていうのがね、まあ、みんなお仕事あったりとかね、いろいろあったりする、
ね、そうですね、ちょっと忙しいみたいで。
そうね、まあ、今日もね元杉さんが出演できそうなって言ってたけど、ちょっとね、
はい、
多分まあ大学の都合かなと思うんだけどね。
大変ですからね、大学も。
そうそうそう。今日まあね、これも後で話すかもしれないけど、うちの大学のその修士論文のね提出日だったんで、
ああ
やっぱりね、結構な人数が、まあ、一応その大学院生はまあ大学来ていいみたいになってて、まあ、その提出しないと卒業できないので。
あ、そうですよね、
で、まあ、その私の指導院生も来ててハラハラドキドキしながら。
しますね。
あれちょっと時間大丈夫かなみたいなね。そうなんでね、まあ、なんか時間に追われちゃうっていうのがね多いですけどね。
そうですよね。
まあね、確かに大和さんも懐かしいねみたいなね。
また参加してもらいたいです ね。
そうそう、ちょっとね、まあ、あのコロナの感じがねもっと、まあ、弱まってきてっていうとね、みんなスタジオに来てもらってとかね、そういうのもありかなって。
本当ですよね。
なかなか飲み会も難しそうな流れですね。
そうですね、また増えてきちゃってるので、こっちも警戒して、
ね、気を使うよ、ね、
当たってます今。
じゃあもう全然鈴木さんはなんか食事会とかああいうのはあんまりやれてない感じかな。職場だったり、
職場だったり、あ、もう一回ですか、清水さん。
あ、ごめんごめん。あの、食事会みたいなね。あの、
食事会、
あ、飲み会みたいなね。
ためにいや大変失礼しました。あの、食事、そうですね、あんまり。すいません、あの、いやあんまり行けてないですね。
ね、
やっぱり、まあ、あの、まあ、年末前ぐらいはちょっと減っていたので、ちょっと食べに行ったりとかはしてたんですけど、もうなんか開けてからはもう全然行かなくなりましたね。
そっか、なんかね、
なんで行けないですね。
3月ぐらいにはね、なんかできるといいなって思いつつ。
そうですね。
なのでっていうとこですね。いやいや。でね、まあ、さっきちょっとあの花ちゃんのお話をしてましたけど、はい、花ちゃんはあのエレクトーンを弾く配信をやっていて、であの毎月今年の目標としてこう1曲仕上げようっていうね、なんか、目標を立ててると。なんでエレクトーンで演奏を頑張るっていうのをね目標にしてるっていうところなんだけど、
すごいですね。
なのでね、なんかそういう目標みたいなのはね、なんか持ってる人って身近にいるかな。なんか本杉さんはあれだったよね。
そうですよね、
まあ、吹奏楽やったからねっていうところだよね。
常本さんはそうですよね、
まあ、クリエイター系の人たちが結構ね、あの周りにいるとね、そういう活力を得られるかなとかね思ってます。
あ、確かにそうですよね。全然職場、みんな先輩ばっかり、まあ親世代くらいの人が多いので、なんかそういう話とか全然なんかしないんですよね。
ああ、そっかそっか。
なんか基本なんか家事とか、なんか、もうお母さんの話みたいな感じになっちゃって、見ていけないな、みたいな。
でもね、その、まあ、唯一かどうか分かんないけど、まあ、若手だとね、あの可愛がられるんじゃないかなと思ったりはするんだけどね。
そうですね、まあ、あの半々ぐらいですかね。
あ、本当そうなんだ。
可愛がれたり、まあ、愛の、まあ、指導っていうか
逆に厳しいみたいなね。
そうですね、ちょっとそれ以上ちょっと言うと怒られちゃうかもしれない。
いやいや、そうね、なんかやっぱり人間相性があるからね。なんかその
辺ね、そうなんですよね。なんか働いてからそういう相性に対しても分かって、あ、この人はちょっととか、あ、この人はあーみたいな感じで。
そうね。
まあ、あの仕事、まあ、社会人としての、まあ、顔で対応しなきゃいけないとか、
大人になってしまいました。
営業スマイルです
ね。
覚えました。
いやいや、まあ、学生の時もそうだったかもしれないけどね、こうあんまり授業面白くないなって思いながら、ね、楽しかったですって言ってたタイプかな。
いやいやいや、全力で楽しかったです。
さあ、それではじゃあちょっとね、一回、はい、曲のとこ行ってみようと思うんですけど、まあ、これもね、配信のお友達のシュリンプさんからリクエストいただいてまして、ジェムズカンパニーさんでゴールデンスパイスお聴きください。私のお気に入り。 はい、このコーナーでは清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。今ハマってるものとか聞いていっちゃいましょうというところで、じゃあ早速鈴木さんがお気に入りのものあるかどうかあれですけど聞いてみようかなって思ったりします。
はい、わかりました。お気に入りなもの、お気に入りなもの、まあ前回も結構ペラペラと喋ってしまったので、今日はじゃあ、なんか食べ物とか、
いいですね、
お気に入りの、そして私実は渋いものが好きでして、あのイカの塩辛とか、あとウニイカとか結構好きなんですよね。あのそれと一緒にあの日本酒でこう食ってやるのがちょっとお気に入りの食べ方ですね。
いいです ね、一度二度ぐらいやったっけ、オンライン飲み会やったもんね。
あそうです ね一度、はい、
そうそう、あの時は別にみんな日本酒とか飲んでなかったんで、ね、なんかもっと、
あそうですね、
ねライトな
ライトな感じでしたね、ほろ酔いくらいな感じでした ね結構みんなあんまりお酒こうガンガンってタイプじゃないですもんね。
そうだよね、まあいつもねこのラジオ終わって、まあ、飲みに行くっていうかご飯食べに行くみたいなね、
です
ね最後の方ずっとカラオケしてるっていうね、謎の
毎回すみません、ありがとうございます。
いやいやいやまあ、今から考えるとちょっとまずかったなっていうのは結構あって、なんか
あ本当ですか、
うん、あのほら最後の方とかもなんか2時とか3時ぐらいまで行ったことあったじゃん、なんかどっか、
あーありましたね、あでも私途中であれ抜けちゃって、
そうかそうか、
たようなね、そうですね、
うん、まあ別にあのね強制したわけじゃないんだけど、その帰りたい人は帰るでもう帰れないっていう腹をくくった人は朝までいるっていう、
カラオケみたいな、
ね、そうそうやったなみたいなね、まあもうね5年ぐらい経ってるからまあ時効でいいかなっていうのでね
大丈夫です大丈夫です、結構友達間でもやってる人いっぱいいますから ね、オールしちゃおうみたいな、
うん、なんかね
ますからね、
ハラスメントになるといけないなと思って
すごいハラスメント多いですよね今、
本当ね、
何でもハラスメントになってしまうので、
うん、
いろいろ難しいですよね、
うん、気を使うは気を使うよね、本当にね、
本当ですよね、なんか少しでも相手が嫌と思うとそれがもうハラスメントになっちゃうじゃないですか、なんかどうすれば触れ合えるんだろうみたいな
そうね、本当になんかオブラートに包んだ話になっちゃったりとかね
そうです
よねそうなんか
みたいな、
うん、天気の話ぐらいしかできませんみたいになってね
みたいな、
うん、そう、それもちょっとね悲しいよねっていうのでね、
本当ですよね、ちょっとそうですね、多いなみたいな
ね、これウニイカってあれなの、ウニがイカにこう、
はい、
あえてあるみたいな感じなのかな、
あそしたらもうウニがもう液体状っていうか、もうそれがあのイカと絡め合って売ってるんですけど、スーパーとか美味しいんですよ、あの本当に、あでもあれも美味しいんですよ、あのタコわさびも美味しいし、もう渋いもんしか言っちゃいですね、
でも
やっぱ明太子も美味しいですしね、
うんうん、
全部、まあ、すごく日本酒と合うので皆さんおすすめで、
いいですね、
いいですね、本当。
鈴木さんのおすすめの日本酒って何、今最近これ飲んだなみたいな、
ですね、やっぱあの地元の、あ地元があの長野なんですけど、
うんうん、
のお酒で、ちくま錦でしたっけ、
あそれあるね、あ
ですね、あとマスミも美味しいです、
うんうん、なかなかいいですね、いいチョイスって言ったらちくま錦はあれか、あそっか、鈴木さんたちのゼミの時は行ってないんだよね、私のゼミで、あの大体合宿行くと酒造見学みたいなのをして、
あ行ってましたね、
うんうん、だからそう、ちくま錦はあの時はもうなんか男子ばっかりで大きいコテージに泊まった時なんですね、
はい、
そうそう行きましたね、
いやもう美味しいですね、やっぱり長野のお酒は美味しいですね、
そうね、なんかまあさらっとしてるっ ていう感じかな、どっちかっていうと。
そうですね、さらっとしてるんですけど、あ、辛口で、でもきちんとあの味もある感じで、そうですね、すごいの、まあ飲みやすいかなと思うんですけど、飲みすぎるとあのちょっとやばいぞと
そうね
っていう感じのお酒ですね。
私はあのなんか黒龍っていうね、あの富山とかね、お酒がありますけどね、あれとかもなかなか、
あ、そうなんですね、
って言ってね、なんかお酒のお話ばっかりになっちゃいますけどちょっとね、あの、うん、いいんじゃないかな、そのコーナーとかもね今後作っていってもいいかなとか思ったりします。というところで、じゃあ一旦ねコマーシャルに行ってみようかなと思ったりします。
清水研究室ラジオ、
はい、続いては私の法律相談のコーナーというところでね、今日はセルフスタイルでやっていきますけどっていうところで、で今日お話しするのは、まあ、ちょっとね今あのそうディレクターから、まあ、面白いお話いただいたところであるんですけど、ね、おみくじ、まあ、買ったとして、ね、指定のおみくじと違う番号のやつ見たら、まあ、どうなるかっていうので、まあ、別に窃盗にはならないと思うんだけどね、そう、鈴木さんこれどう思うかな。
でも間違って、そうですよね、窃盗、なんかそのふっとした間違いで罪になっちゃうのかなとは思いますね、
なんでまあその民法とかでいくとね、その錯誤っていう勘違いっていうのがあるので、そう、まあ、それをそのなんかまあ悪用するってわけじゃないけど、まあ、勘違いで例えば20番が当たったんだけど、ちょっと一回10番見といて、あ、これは違いましたと10番感じ悪かったんで、あのやっぱり20番開きますって言って、まあ、見るっていうのは、まあ、ありっちゃありかなみたいな
本当ですか、ね、
まあでもあの、まあ、その占いというかその業務妨害みたいなところになると、
はい、
うん、まあ、その業務妨害っていう扱いになっちゃうかもしれないですよね、その、
ああ、そうですよね、確かに。
なんでまあ本人がまあ見る分には問題ないと思うんですけど、そのまあ10番でも20番でも好きなのを見るのはいいかなと。でただ、はい、それをこう買わない人に、いや、あの10番当たったんですかって大吉ですよみたいな話をするとか、
なるほど、
そうそう、あの引かない方がいいですよ、なんかみんな今日になってますみたいなことを言うと、まあ確かに業務妨害かなみたいなね
そうですよね、確かに
とかっていう話が、ちょっと今ね CM 中にやってました。でも今日ちょっと本来的に話そうとしたのは、まあ、少しあの重たいテーマってわけじゃないんですけど、今あの内部通報者っていうのがねいたりしますけど、まああのこう企業とか、まあ、いろんなところでこう悪いことをしてる人がいるとか、まあ、会社ぐるみとかで悪いことしてるっていう時に、まあ、その内部告発するみたいなやつがあったりしますけど、まあ、それのその公益通報者保護法っていうのがあって、と今年の6月にまあその改正したやつがまあこう施行されるというところになっていて、まあ、結構あの、まあ、大きい問題にこれからなるかもなっていうところで、まあ、この辺もまたおいおいお話していこうかなと思ったりしてるところなんですよね。で、まあ、基本的にはその労働者を守るっていうところなので、まあ、例えばなんか違法な、まあ、もしかしたら鈴木さんもこう残業大変っていうこともあるかもしれないんだけど、まあ、結構あるそういうちょっとあの、ま、告発ではないけど、はい、なんかこう職場の闇みたいな、
あーって言っちゃうところありますね。
で、まあ、本来ではっていうか、あの、まあ、そういうね闇は明るみに出してこう是正されるっていうのが当たり前ではあるんだけど、やっぱり、
ね、
あの言うとこの会社にはいられなくなっちゃうなとか、ね、他の人がどうなるか分かんないからやめとこうみたいなのがあったりするわけなんですけど、まあ、そう そういうふうにその、まあ、報復されるとかそういうのを、まあ、防止するための法律っていうやつなんですよね。で、まあ、それを、まあ、その平成18年なんで2006年からずっとあるにはあるんですけど、まあ、あんまりあっても効果がないのでもう少し拡大しようというところで、まあ、この辺なんかもちょっとね、気をつけてみるといいんじゃないかなと思ったりしてます。で、そう、まあ、なかなかね言い出しづらいやつとかもねあるかもしれないですけど、まあ、そういうような相談なんかも、よかったら、清水研究室ラジオ宛てに送っていただいたり中央学院大学の清水宛てに送ってもらうといいかなというような、宣伝でした。
はい。
ね、ちょっとあんまりシリアスな話になるとねこのラジオでは、ね、あれかなと思ったりするんですけどね。そうというところで、また、まあ、そういうようなねちょっとねおみくじの話のような明るいやつから、まあ、シリアスなやつまで、まあ、幅広くというところで、まあ、私とかにね聞きたい法律とか、まあ、こんな時法律で適用されるのみたいな質問いつでもお待ちしています。それではここで1曲お送りしますというところで、Not Equal Me で秘密インシデントお聞きください。はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみたいと思います。まあ、さっきね少しお話しましたけど、今日は私が受け持ちの大学院生の修士論文の最終提出日というところで、まあ、結構うちの大学の場合は幅があって7日から13日までの間に出してほしいと。で、出せなかったら卒業できませんというか終了できませんというやつで、で、まあ、当然こうなんて言うんでしょう、締め切りこの日って言われたら結構ギリギリまでやっちゃうじゃないですか。鈴木さんはどうかな。
私ですか、
うんうん、
私でも締め日、まあ、ちょっと結構私もこう、うん、悪い気持ちじゃないですけど、うんうん、なんかこれこの日までには出してくださいよって言われると、うん、あ、この日は出せばいいかみたいな感じで、
うんうん、
とその前日時に、うん、あやべえみたいな、やなきゃみたいな
うん、うん、
ちょっとタイプなので、
そうね、私もまあ昔はね割と締め切りより早くやるタイプだったんだけど、なんかだんだんこうね、まあ、論文とか作らないといけないなっていう時にこう締め切り突破する力を覚えたりとかね。そう、なんていうの、出版社とかに言うと、皆さん遅れてるんで大丈夫ですよみたいな、そんなのを聞いていって、突破できるんだみたいなね。
いいんだみたいな。
うん、まあ、その辺がいけないのかなと思ったりするんですけど、まあ、今日の徹底討論としては、まあ、ちょっとね、そういうので、コロナでもこうバタバタでね、ギリギリになってしまったりとか、ヒヤヒヤする人もいたわけですけど、
はい、
まあ、その、本当の締め切りみたいなのがこうあったとして、で、はい、もう本当の、本当はこの日ですっていうのをちゃんと教えてもらった方がいいか、それともちょっと嘘をついて、まあ、今のね、まだ伸びますよみたいな話で、まあ、1日前とか2日前のやつを、まあ、早い日を教えてもらっておいた方がどっちがいいかなみたいな感じなんですけど。
そうですね、いや嘘ついた方がいいんじゃないですか、やっぱり。
本当、
やっぱ中にはもう私みたいにちょっと舐めてる人もいると思うんですよ、やっぱり、この日までやればいいやみたいな、で一回ちょっと痛い目に合わせて、いや本当はこっちだったんだよみたいな感じで言ってくれた方が、ああじゃあまだできるみたいな、ちょっと心を入れ替えて、こう取り組んでくれるかなって思うんですよね。
じゃあ鈴木さんは、まあ、ネタバラシありまでありまでっていうか、あった方がいいって感じかな。
そうですね、ありつつって一回ちょっと痛い目に合わせつつみたいな、
まあ本当はみたいなね。
そうです、本当はってしょうがないなみたいな感じでやってくれた方が、
うんうん、
その人にとってもいい経験にな
るかなみたいなね、
なるかなって思いますね。
なんかもうちょっとね、こういうなんか優しい嘘的なやつは、まあ、もしかするとそのさっきの私の出版社のやつなんかは、
はい、
ネタバラシなしのやつなのかなって思ったりしたんだね。皆さん遅れてますから大丈夫ですよっていうのは、そう、嘘の締め切りをこう清水に教えておいて、
て、
うん、てかこいつ絶対締め切り超えてくるからとかってこともあるかなとかね思ったりする
んですね。
まあまあこの程度の優しい嘘っていうか、まあ嘘でもないけどみたいなね、まあまあ許されるかなとか思ったりしますけど。
そうですね。
でもなんか最近はあれですか、鈴木さんは締め切りに追われるとかってそんなことはあったりする？
締め切り、去年、おととしになりますかね、うんうん、おととしとか結構、事務所研修をちょっと受けまして、ほうほうほう、うんうん、で、それで、こう、まあ、リモートになっちゃうんですね。
うんうんうん、
で、会社から、こうテストみたいなやつを送ってくれるんですよ。で、それを、なんか1ヶ月後に出してください。必ずこの日に出してくださいって感じで。うんうん、仕事しつつそれやりつつ仕事やりつつそれやりつつ、うん、もう手回んないって感じで、うん、もうほぼほぼもうギリギリで出してって感じでした。割れまくってもね、
でもなんとか締め切りを守ってっていう、
締め切りちょっと分かりました
って感じだったんだねえだからまあちょっとね、その学生時代と、まあ、社会人になってからのね、この締め切りの重みがまた違うかなみたいなね。
そうなんですよね。学生の時はもうきちんと単位取らなきゃいけないっていう、
うん、
頭を入れてるので、うんうん、入ってるのでもう一生懸命やるんですけど、なんか社会人になるとなんか、うん、まあ皆さんに悪い言うじゃちょっとゆるゆるじゃないんですけど、うんうん、学生よりはまだこう手抜きじゃないですけどまだゆったりしたような感じになるので、うん、そうですね、なんか変わりますよね
そうね、まあ本気で怒ってくるっていうか、なんかすごいペナルティがあんまり発生しないっていうかね、
社会人
になるとね、まあもしかしたらその給料が上がらないとかいろいろ大きいペナルティがどっかでドンってくるのかもしれないけど、
倍にはそうかもしれないね
査定に響きますね。まあなんで私もね、最近締め切り守らないがちなんでね、人に締め切りをこう強いるのがちょっと今日はくくるるしかないわけなんですけどいやいや、
まあ、もう切り分けてもう学生はダメだみたいな感じで、
うんね、でもやっぱりちょっとそのダブルスタンダードみたいなのはね嫌かなみたいなね。
ああ確かに私もそんな分かります、ね、自分もそういうことしてんのに、うん、子供たちにも強制すべダメだよなとか、
うん、
そうそう思いますよ ね
ちょっとね信頼されなくなると辛いなっていうところでねそうとかって思ったりしてます、まあ、というところで、じゃあちょっとね今日最後の曲をお送りしようかなと思ってます。まあ、最近ね、はい、七尾あかりさんにハマってますけどね、七尾あかりさんでラブミお聴きください。はい、ここでは皆さんから届いたお便りを紹介していきたいと思います。先ほどね、曲のリクエストいただいたシュリンプさんから、メールいただいてます。清水先生明けましておめでとうございます。おめでとうございます。知ってるかもしれませんが、私は某配信アプリにおいてとある女性に告りたい人を募りチームを立ち上げ告っていく活動を展開していますと。しかしどうやら薄っぺらい告白認定をされている節があります。どうしたら意中の女性のメンバーに熱い思いを届けることができるでしょうか。よかったらご教授願いますというところでありがとうございます。まあ、なかなかね、そのずっとね好き好き言ってくると本当にまたまたみたいなね扱いになっちゃうんじゃないかなと思うんですけどこの辺女性の観点から鈴木さんどうかな。
私ですか、
うん、どうしたらこう好きって伝えられるかみたいなね。
好き。でも私もそのシュリップさんと同じ気持ち分かります、うん、なんか好きだからストレートにこう、うん、好き好き言って伝えたいのに伝わないの辛いの思います。なんでしょうね、なんか好き好き言われちゃうと当たり前みたいな風に思っちゃうんですかね。
うん、
逆になんか安心しちゃって、あ、この人は好きでいてくれるんだ、うんみたいな
そっかそっか。だと逆に 突然言わなくなるっていう方が効くのかな。
そうですね、言わなくなって、うん、なんか違う人がこの人がなんか最近いいんだよねみたいな感じやったら、うん、あれちょっと私のパンチなくなっちゃったのかなみたいな、ちょっとざわついて気は引けるのかなと思うんですけど、でもそれは悪い知恵かもしれませんので
そうね、そのままじゃあもういいですみたいな感じになるとね、
なったかもしれませんからね。
だからね、本当に難しいけど、まあいろんなアプローチするしかないのかな。言葉で好きって言ったり、まあ手紙にね書いてみるとかね。
そうですね、あとはけなげにちょっともう応援してみたいな、なんかいつもこの人見てくれてるみたいな感じで、ちょっとなんていうんですかね、こうインパクト与えというか、それもありかもしれませんね。
なんかポエムっぽいのを送り続けてたらちょっと気持ち悪いよね、きっと
なんか頑張ってみたいな感じはメールをこう送るのがいいじゃないですか。こう終わっ、なんか3回に1回でいいので、あの今日の配信こういうことで面白かったです、いつも見てますみたいな感じで、頑張ってくださいって応援してますみたいな感じで、あんまり長くせず、ちょっとこうさらっと1枚にまとめる感じで送っていけば、あこの人本気で応援してくれてるんだとか、あ好きなんだみたいな感じになるのかなと。
そうね、重すぎない感じっていうのがねきっと大事なんじゃないかなと。
そうですよね、距離感ですよ ね、やっぱり。
まあ、私は実はそのシュリンプさんが告りたい相手のことも多分あの人だなって知ってるんですけどぜひ恋が成就するようにお祈りしています。というところで、お便りコーナーでした。生放送時だけじゃなくて24時間受け付けてますので、思い浮かんだらいつでも送ってください。宛先は番組の最後でお知らせします。以上お便りのコーナーでした。
ゲームデビルメイクライ4より、そして残るは沈黙のみ。
なぜだこれほど力に差がある。
お前が人間をやめたからさ。
お前も人間じゃない。なぜ私が負ける。
人間は弱いか。確かに肉体は弱いかもな。だが悪魔にはない力がある。
悪魔にはない。それは なんだ。研究の参考にしたい。教えて。
研究の続きはあの世でやりな。俺からの宿題だ。そして残るは沈黙のみ。
中央学院大学清水研究室ラジオ。
はい、懐かしいジングルでしたねっていうので、でこれまあ ね、まあ、渡辺さんいたらまたね怒ってきそうな感じですけど。
激横でしょう ね。
ではちょっとね、軽く中学大学のお知らせというところで、まあ今入試のシーズンになってますけどね、総合型選抜っていうのは、まあ、かつての AO ですけどね、これの出願が1月の21日からスタートします。でまた一般選抜ですね、一般入試ですね、かつてのね、これが出願が1月の20日までというところで、まあぜひ中学院大学受験してみていただいたらいいかなと思ったりしてます。以上、中央学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。鈴木さん、いかがだったでしょうか。
あ、いや本当にまたお邪魔させていただいてありがとうございました。本当に
特にね、今月なんかはね、マンツーマンなんで、遠隔マンツーマンですけど
ですね、
助かりました。
はい、こちらこそありがとうございました。お邪魔させて本当に、
ね、まあもしよかったら全然来月とかも、無理はしてない鈴木さん。
あ、無理はしてないです。普通に休みが取れたので、逆に木曜日休みだとこちらも助かりますし。
いやいや、なんかね、ちょっとね、プレッシャーというかパワハラみたいになってないといいなと。
大丈夫です。メンタルで頑張ります。
ありがとうございます。次回はね、2022年2月10日木曜日夜6時から生放送でお送りしていきます。お便りも24時間募集中というところで、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。またツイッターアカウント@清水ラボでも感想などお待ちしています。 ポッドキャストもよろしくお願いします。それでは、残り27秒ぐらいですけど、鈴木さんなんか今月一言言っとかなきゃみたいなのありますか？
皆さん、あの、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします、
はい、
言ってませんでした、すいません
いえいえ、ね、まあちょっとね、楽しい一年にしていきたいなと思ってます。それでは、
はい、
さようなら。
さようなら。